地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの渡辺夏実です。今月は大志堂区民センターをご紹介します。大志堂区民センターは東急世田谷線田園都市線の三軒茶屋駅から徒歩5分ほどの場所にあります。本日お話しくださるのは大志堂区民センター運営協議会事業推進委員長の瀬川みどりさんです。瀬川さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、瀬川さんは大志堂区民センターの事業推進委員長としてご尽力されていらっしゃいます。区民センターでどんなイベントや講座を実施するか、さまざまな計画を立てられていると思いますが、ここ1年間の活動は振り返っていかがでしたか？
私自身は主に音楽とそれからセンターニュースということを担当しているんですけれども、はい、大志堂区民センターでは秋に盛大に文化祭を開催しています。年3回の文化健康講座と小中学生を対象にした児童生徒授業として子ども音楽祭と五色百人一首大会、年2回の街角コンサート、それからバス俳句研修など幅広い年齢層に向けたさまざまなイベントを講座を開催しています。
年間でこんなにたくさんのイベントが行われるって、まず本当にすごいことですよね。
そうなんですかね。なんか私はここのセンターしか知らないので、はい、他のセンターさんがどうなってるかわからないんですけれども、うん、センターによっては大きな舞台があるところとかもあるのに、その割にはここは小ぶりなんですけども、そういう意味では活発なのかなっていうふうには思ってます。
でもこういった楽しいイベントがあると、こう街全体も元気になりそうですよね。
そうですね。やっぱりこちらに集まってる方って皆さん元気ですよね。本当に、
いやいいですね。さあ、そして秋には盛大に文化祭を開催するということなんですが、この文化祭について詳しく教えていただけますか？
は
い、
大志堂区民センターでは11月の最終土曜日と日曜日の2日間センターで活動している団体の発表の場として文化祭を開催しています。
はい、
でそれは展示、演芸、音楽、茶道の4部門に分かれていて、展示の部では手芸、生け花、写真、俳句などの作品が並んで、毎回いろいろな団体さんの体験コーナーも設けられていて、お客様がテーブルを囲んで自分たち初めて のそういう何かものづくりとか、そういうのを体験していらっしゃる姿もよく見受けします。で、演芸の部では踊り、民謡、詩吟などが和室で披露されております。はい、ここがまた和室があるっていうのも特徴的なものだと思うので、結構大きな、はい、多くのお客様を、舞台があるので多くのお客様をお迎えして演芸コーナーをこう賑やかにやってます。
すごい立派な和室ですよね。
そうですね。で、音楽の部ではコーラスだけでなくて器楽演奏だとか吹奏楽などの発表があり、団体の中に、最後に全員で歌いましょうっていうコーナーもあるんですけども、それぞれの発表される団体の中で皆さんと一緒に歌いたいですって言ってご用意されていることもありますので、皆さんもう出演者と観客が一体になって作り上げてるっていう印象です。で、茶道の部では2日間にわたって広いお部屋を、流礼式っていうんですか、座ってできるお作法で皆さんにお茶をお振る舞って、もう大人気で、いつもお菓子が早くなくなってしまって行こうかなと思うともう終わりですっていうことが多々ありましたけど、
はい、 でも本当に見るだけではなくて体験できたり一緒に歌ったり楽しさが2倍になりますよね。そうですね。
やっぱりあのいらした方も、まあ、最初はご家族のことを見にいらっしゃるとかそういうのがあっても、あ、自分たちも楽しめることがたくさんあるんだっていうことの、そういう気づきがあるような気がしています。
うん、皆さん待ち遠しいでしょうね。
そうですね。
お客様や出演者の方からはどんなお声が上がってるんですか？
そうですね、あの必ずアンケートとかを取るんですけれど、はい、まあ、あんまり私は本当に音楽しかわからないです。やっぱりみんなあのお客様と近くて嬉しかったとか、あの、まあ、例えばその体験であれば初めてやったけれど難しそうだったのが私にもできそうな気がしてよかっただとか、あのとてもあの前向きなあの声をたくさんいただいてます。
うん、瀬川さんもやりがいがありますね。そうですね。はい、そして先ほど街角コンサートという音楽のコンサートも年間で行っていると伺ったんですが、はい、瀬川さんはこちらをメインに運営されているということで、はい、改めてどんなイベントかお聞かせください。
は
い、
あの街角コンサートは年2回、年度でいうと7月と年明けの2月に開いているんですけれども、多分私も含めてですけれども日常生活ではなかなか生の音楽に触れる機会っていうのがな、あまりなくて、でいざコンサートに行こうと思うとチケットが高いそれから電車を乗り継いで遠くまで行かなきゃいけないって結構ハードルが高いような気がするんですね。はい、そんなところでその辺あたりからもっと身近に実際に本当に生の音楽をに触れていただきたいっていうところから始めた企画で、でもうあの随分だいぶ前からやっても、私自身が関わったから20年近くなるので。
そんなに長いんですか？
はい、あのずっとあの長いおかげさまで長く続いているあの企画です。はい、でなるべくあの一つのジャンルにこだわらないでいろんなジャンルの方、例えばあのクラシックからジャズだとかハワイアンだとかポップスだとか日本の伝統音楽だとかそういう感じで選んでやっています。
もうとても豪華なアーティストの皆さんをお迎えしているという印象なんですが、直近ですと2月はどんな演奏が行われたんですか？
2月はあのいやバンドなんですけれど、はい、大学時代にもう本当に精力的にバンド活動をやってらした方がそれぞれあの会社にあの就職されて、はい、それなりのキャリアを積まれて、うん、でリタイアした後また音楽を、まあ、もちろん続けてはいらしたんだと思うんですけど、はい、またなんか音楽をやりたいねっていうことで集まられた、うん、あの結構あのシニアのバンドですけど今精力的にあちこちであのライブをやっていらして、うん、もうあの昔懐かしい曲をいっぱいあの演奏してくださいました。
長く行われている中で印象に残った演奏などはありますか？
あのそれこれもまたあの妙なご縁っていうか、うちの亡くなった母の知り合いなんですけども、はい、あのマリア・エヴァさんっていうフィリピンからいらしてもう日本に30年近く住んでらっしゃるジャズ歌手の人がいらっしゃるんですよ。
はい、
で私も面識があっていつでもやってあげるわよって言われててでハッと思ってあの2年前かなにお呼びしたんですね。で一生懸命こう私もプログラムを作って前もって打ち合わせをして何と何をやるんですよ、ポスターにも書き当日を配布するプログラムにもセットリストを書いてたらあの聞きましたら、うちはあの午前中にどうしようかなってうちあの楽屋っていうかでこう楽譜を見てらっしゃるんですよ彼女。
はい、
で何をやってらっしゃるのかよろしくお願いしますとかでいざ始まってみたらとんでもない1曲目から皆さん何か聞きたいもんあるとかって言って
組んだのに、
そう組んだのにで、そうするとお客様もなんか結構ノリが良くてとか、ね、なんとかっていろいろあじゃあそれ行こうかとか、
はい、
そういう感じで進んじゃって、でせっかくあの苦労して作ったプログラムは何でポスターのとこに絶対歌う曲をいつもポスターには絶対これを歌いますっての、あそれも飛ばされちゃったしとかそういうのがありましたけど、
はい、
もうすごいですよね。あのじゃあそれ歌うよって言って、うん、そうするとあのバックに連れてらしたキーボードの人とベースの人と目配せしな、ね、それでいいの A マイナーとかってこうコードだけ確認して、うん、あはとかってやりながら、はい、わって始めちゃう。楽譜もなくて、
その
3人でその場
そう、
でと思ってお客様も喜びですよね。本当にあの普段卓球やってるような体育室がライブハウスになったみたいな感じで、いやあれはもうすごいなと思いました。
もうでもそのお客さんのこう楽しみたいっていう本気度がきっと伝わってきたから、ね、うん、もうじゃあそのままリクエストに応えてやってみようっていう気持ちになったんですかね。
多分だからその方はそういうところでばっかり演奏してらっしゃるのでそれが当たり前なんですよね。で私たちにしてみたらなんかもう順番があって次やかじゃあこれが終わったら休憩かなとかってね横でハラハラしていながらでももうそれは全然無視というかでも良かったです。それはすごく印象に残りましたね。
ちょっとハラハラ瀬川さん的にした経験だけど本当にいい、ね、時間だったんですね。
だからいつもまあ、感想を書いていただくときももうすごかったっていう感想多かったですね。またあれも多かったんですよ。応募者もすごく多くって、うん、まあ、いらっしゃる変な抽選で落ちる方が多かったぐらいのイベントだったので、うん、でもいらした方はラッキーだったかなと、ね、手前味噌ですけどね思っております。
はい、今年もね街角コンサートすごく皆さん楽しみにしていらっしゃると思いますが、はい、次回は7月に開催予定ということで、
はい、
次はどんな演奏家の方がご出演されるんですか？
あの次はガーデンというゴスペル のグループなんですけれどが、まあ、ゴスペルもなかなかこう聞くチャンスがないかなっていうふうに思いまして、これも紹介してくださった方がいるんですけど、
はい、
ゴスペルのグループをお呼びします。
またねこう力強く透明感のある歌声が聞けるんです ね、こちらで、
はい、
はい、ちなみに演奏会に参加する方法はどういった方法があるんでしょうか？
演奏会が7月の12日の日曜日2時からなんですけれども、はい、一応6月の25日の区報っていうのに世田谷区の区報に載るんですけれど、はい、まあ、今はもうこの区民センターにはチラシはもう置いてあるのでいくらでも別に先着順じゃないので、うん、早めに申し込んでいただいて構わないんですけれど、
はい、
ただ会場がそんなに広くなくて80名の募集なんですね。ですからまあ、せっかく申し込みいただいても落ちてしまう、残念ながら今回は見送りっていうこともあり得るってことはまあ、ご了承いただきたいと思います。で往復はがきすごくアナログなんですけど往復はがきによる応募っていうことになってまして、結局往復はがきでいただいて、まあ、自分の整理もその方が楽だっていうのと必ず当選とかっていうのをお送りするんです。それがチケット代わりになってますので、
そうなんですね。
はい、だからご興味をお持ちの方はぜひお申し込みいただけたらと思います。
はい、今年も今から楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、ということでもうあっという間にエンディングの時間となりました。瀬川さんまた次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございました。
はい、さあ皆さんいかがだったでしょうか。今月は大志堂区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。